私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは地元産の新鮮な野菜を使った料理をレストランで提供すると同時に、調理の過程で発生する生ゴミを肥料にして野菜を育てる。そんな農家レストランの取り組みを紹介します。スタジオには農家レストラン、いぶきの店長、佐藤隆さんにお越しいただいています。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
農家レストランっていうことなんですが、佐藤さん、本業は農業なんですよね？
ですね。はい。私の、家族、はい、祖父とかは、はい、専業農家みたいな形だったんですけれども、だんだん農業から離れていきまして、父の代でも、ほんの少しやってて、私は一切やってなかったぐらいだったんで、
そうなんですね。
そうですね。
はい。でも、何か作られたりはしているんですか？
そうですね。基本的にブルーベリーを中心にはやってたんですけれども、ただ、野菜っていうのはやってなかったんですけど、それは、この農家レストランが始まってから、野菜っていうのをどんどん栽培してるっていう形ですね。
場所はどのあたりで？
今、藤沢市の、遠藤地区っていう、北部の方にありまして、結構まだ自然がたくさん残ってるエリアなんです。
はい。で、そこで農業と、農家レストラン、同じところでやられているということなんですね。
はい、そうです。
農家レストランっていうのは結構珍しいですよね。
そうですね。はい。農家レストランっていう名前自体は、誰でも、名乗っちゃえばいいんですけれども、この、農家レストラン、いぶきにつきましては、この国家戦略特区の農家レストランという仕組みを使っておりまして、これはその内閣府が作った法律で、農地の上にレストランを建てていいよという法律なんです。
はい。だ本来だったらちょっと難しい。
いや、怒られますね。
ですよね。ですよね。
かなり怒られると思います。そういう、その農業を守るための、法律がある中で、農家レストランっていうのをやると、またその農業が活性化されるんじゃないかっていうことで、国家戦略特区を作ったということなんです。
関東、神奈川の中で、この農家レストランというスタイルは結構あるんですか？他にも。
私が知ってる限りですと、うちだけですね。
いぶきさんのみ。
そうですね。
なんかレストランを経営するのに、決まりはあるんですか？ある程度の規定とかは。
そうですね。一番重要なのは、いぶきですと藤沢市ですので、藤沢市の食材を 50% 以上使うというのがあります。
いぶきさんのメニューをですね、今私見ながらお話ししているんですけれども、まず、ものすごいボリュームですよね。お肉がメインですか？
そうですね。やっぱりお肉食べたいじゃないですか。
農家さんで野菜を作ってはいるが。
野菜だけっていうことももちろんできますけれども、食べ応えがあるお肉がメインのメニューってのが中心になってます。
すっごい大きそうな唐揚げがバンバンバンって5個ぐらい入ってますかね。あって、プレートなんですけれども、あとは藤沢さんの豚肉としめじの和風だしカレーとかもありますけれども。
そうですね。
ボリューミーですね。
もう近所で、ソアで出る、豚肉を使わせていただいてます。
お野菜だけでも、すごく大きな、お茶碗の二回りぐらい大きい器に入ったサラダと、もうお惣菜もこれ、6種類ぐらい。
そうなんです。
プレートに乗っかって、これだけで何種類ぐらいのお野菜使われてるんですか？
サラダで、最低3種類。はい。プラスお惣菜で、最低6種類なので、その時点で9種類なんですけれども、これはもう強制的に食べていただくという、お惣菜6種類いらないんですけどっていうのはうちは受け付けてない。いや、もうここは野菜とこの新鮮食材を食べていただく。基本的に地元の食材 50% 以上なので、もうほとんど地元の新鮮な食材なんですよ。でその新鮮な食材をうちで全部手作り料理して、その新鮮で美味しいまま食べていただく。そして強制的に健康になっていただきたい。っていうのがもうコンセプトは健康になっていただきたい。
健康になっていただきたい。
はい。
だからもう野菜も新鮮なものをたくさん食べて。
はい。
お肉ももちろん。
そうなんです。で、結構その、小食っていう方も、やっぱ野菜が多いので、はい、しかもいろんな味付けしてるので、あれ、食べれちゃったみたいな、お声は結構いただきますね。
すごい細かいんですけれども、調味料もこだわってらっしゃるんですか？
もうここはこだわってます。
調味料。
そうですね、もう、やっぱり健康になっていただきたいので、はい、健康といえば、腸にある。
そうですね。
腸活をしていただきたいと、はい。となったら、その新鮮な食材に、さらに発酵した調味料を掛け合わせて、はい、もうこれでどうだと。いうために、はい、もう、うちで、レストランのキッチンで、はい、まあ、塩麹を発酵させ、甘酒も発酵させ、はい、あとその、ひしおっていう、ちょっと珍しい発酵調味料も、うちで作ってますので、はい、もう、その、要はその、発酵させるための麹菌、それがまだ生きてる状態で、はい、食べていただこうと。そして、そのまんま腸の中で活躍していただいて、はい、まあ、善玉菌の餌になったりとか、どんどん健康になってもらおうという思いが込められております。
いぶきに行けば間違いないですね。
そうですね。
他にはテイクアウトや、あとはお弁当も販売されているんですか？
そうですね。
はい。これは、地元の大学の学生さんからのリクエスト。
そうなんです。
ということで。
やっぱりその、食にこだわりたい学生さんもいらっしゃいまして、はい、まあ、特にその海外の学生さんとか、近くの慶応大学の湘南キャンパスさんは海外からの学生さんも多くて、はい、やっぱりなんかもっと食べたいと、うん、いろんなものが食べたい、
栄養があって、ね、美味しい新鮮なものを、
そうですね、うん、なのでもうゼミ単位で今一緒にやっておりまして、はい、そのゼミ生が販売して、はい、でゼミのその先生がと一緒に打ち合わせをして日程決めたり量を決めたりっていうのをしております。
わ、食べてみたい。このお弁当とかもすごいたくさん、プレートのものと変わらずいろいろなお惣菜が、
そうですね、
ね、本当に美味しそうな写真ばかりなんですが、こちらでは収穫体験、お野菜の収穫体験もできるんですよね。
そうなんです。ここも力入れておりまして、はい、
例えば私が食べに行きます、いぶきさんで、
はい、
で、まあ、唐揚げプレートをいただいて、ええ、でその後収穫の体験ができるんですか？
基本的には、はい、食前に運動していただきたいな。
あ、そうか、健康、あくまでも健康に。
っていうのも、はい、まあ、要はいつ何時でも来ていいですよってやっちゃうとちょっとさすがに受け入れきれないので、はい、時間を決めさせていただいておりまして、はい、いつもその告知してまして、まあ、この日だいたい10時からなんですけど、10時から収穫体験やってるので、はい、来てくださいっていうふうに告知するんですけれども、まあそうするとだいたい週末になると20人、30人来てくださって、まあちょっと遠足みたいに畑まで、はい、まあ2、3分歩いて、はい、みんなでわーって収穫して、ギャー写真パシャパシャパシャ子供がギャー騒ぎながら、やった後に、いぶきに行って、はい、まああらかじめそのランチ席も予約しといていただいて、はい、で、食事していただくと。
へえ、それは健康になれそう。体に良さそう。究極ですね。
究極がそこなんじゃないかなと。やっぱりいい運動になりますし、はい、やっぱり土に触ったり、ね、自然に触れて、はい、まあ、食育っていう観点でも、健康に近づくかなと考えております。
はい。で、いぶきのもう一つ特徴的なところなんですが、調理の過程で発生している生ゴミを、肥料にされてるんですよね。
いやー、いいこと聞いてくださいますね。そこが結構大変なんですけど、
はい、何を使っていらっしゃるんですか？
ま、最初は、はい、もう純粋にこれを捨てるのもったいないよねと。結構その全部手作り料理なので、はい、毎日毎日生ゴミが、うん、その大根の皮、はい、人参の皮とか、はい、キャベツのあの端っこ、うん、レタスの端
っこ、外
側だったり、はい、とにかくその食べれない部分、はい、どうやってもっていうのがたくさん出てくるので、まあそれを毎日捨ててたんですが、でもそれって結局全部焼却して、とかそういうことをしなきゃいけないと。でもうちは畑もあるし、土に返せばいいんじゃないか、はい、っていうふうに考えて、やろうと思ったんですが、 まあやってたんですけれども、でもこれって、息吹だけでやっても大したインパクトにはならないけど、息吹がその生ゴミを土に返すノウハウっていうのをしっかり手に入れて、みんなでできれば、それって結構地球環境にいいことになるんじゃないかなっていうことで、はいはい、研究を始めたんですよ。もう毎日毎日出る生ゴミを、いろんな土だったり、はい、いろんな箱に入れて返していくんですけど、はい、いろいろ試した結果、いいのが出来上がりまして、
はい、
これだったら匂いも出ないし、はい、生ゴミしっかり土に返りますし、虫も湧かない。うん、そして、はい、ただ出来上がった土っていうのは家庭菜園にも使えますし、
はい、
じゃこれをみんなでやるためには、うちがしっかりしたものを作ってそれを販売して使ってもらえばいいっていうことで、
はい、
そこで名前をつけて、まあ、循環の缶からコンポスター玉木っていうのを名前つけまして、
はい、
今ちょっと販売させていただいてるっていう状態なんです。
コンポスト使うことでどんなメリットがありますか？
一番の、まあ、いろいろあるんですよ。やっぱりその、はい、純粋に楽しいっていうのもありまして、
はい、
なんか、まず生ゴミが、あれ、なくなってるみたいな。普段のその主婦の方たちって毎日大量のゴミを捨てて、
はい、
で、ゴミ捨てに行くわけじゃないですか。はい、それが減る時点で
まず。いや、それは大きい。
まずちょっと気持ちいいんですよ。
気持ちいいですね。
ゴミ減ってるぜ。
はい。
一応統計上は、もう、はい、家庭から出る4割から5割は生ゴミって言われてまして、
はい、
それなくなったらだいぶ違うんですよね。
そうですね。
で、あとその住んでる地域によっては、
はい
は
い、
燃えるゴミ袋って有料なので、ちょっとそれも抑えられたりしますし、
はい、
出来上がった堆肥、
はいはい、
まあその堆肥で例えばまあベランダでちょっと家庭菜園するしたり、
はい、
まあ、畑があったら畑でも使えるんですけど、まあ、なかなかそこまでやる方がいらっしゃらないときに、はい、その出来上がった堆肥、ください。
はい、はい、はい。
っていうのがやってまして。
いぶきにください。
いぶきにください。
はい。い
ぶきで使わせてください。
お
っていうのも、うちの畑は、基本的に無農薬無化学肥料で、要は土の力で、まあ微生物の力で野菜を育てていますので、その堆肥がないと逆に育たないんですよ。
うん、
なので、うちにその出来上がった堆肥を持ってきていただければ、
はい、
うちで育てた野菜と交換させていただきますと。そうすると、まあ、頑張って作っていただいた分、野菜と交換して、まあ、大体1キロぐらいなんですけど、
はい、
で、うちはそのいただいた土で、また野菜を育てる、
うんうん。うまく循環するんですね。
これ、循環してほしいんですよね。
もっともっと、まずは藤沢の中でも広がるといいですね。
そうですね。藤沢でやってますし、今ちょっと横浜の仲いい農家さんにお願いして、
はいは
い、ちょっと受け入れ先になっていただいたり。
もういろいろな活動をされてますけれども、今後どのようにしていきたいですか？
もう、健康。
健康皆様が健康になるようにと。
そうなんです。最近もうホームページとかでも、
はい、
今これだなっていうそのビジョンとしては、
はい、
もう人も地球も健康に、
はい、
やっぱり息吹で食事したり農業することによって、まあ、人も健康になっていただきながら、
はい、
そういうコンポストをやることによって、まあ、地球も健康になるで、そういう、まあ、会社だったり、
はい、
そういうレストランをもっと、
うん、
なんですかね
発展させていきたい、
発展させていきたい、もっといい、
もっともっといい、
もっと健康にさせていきたい、
みんなをもっと健康にしたい、
もう人も地球も健康に
ってことですね。はい、では最後になりますが、番組のリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
やっぱりもう今回はもう健康ってちょっと言わせていただいたので、
はい、
健康より大事なものって何なんですかねって、やっぱり食べ物でしょと。そこに気をつけることによって、自分の人生が間違いなく豊かになると。長く健康寿命を保つことによって、もう自分の人生は間違いなく豊かになる。なので、ぜひ、そういう、健康になる料理を食べていただいて、まあ、運動だったり、農業だったり、まあ、していただいて、 そしてもちろん自分が健康になるためには自分が住んでいる地球も健康になってもらえる方がいいので、そういうコンポスト作りなんかも一緒にやってもらえたらすごく嬉しいです。
はい。いぶき農家レストラン、いぶきの、まあ、営業時間、場所など、また後ほどお伝えします。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。